現飯島現のレジェンド21。シンガーソングライター現飯島現が月1回お送りする番組レジェンド21。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんばんは。 FM 市川うららラジオ放送、改めましてこの番組はシンガーソングライターの現飯島現が月1回文京都市そしてディズニーランドのあるリッチな空間にお住まいの市川市、浦安市などをはじめとする皆様にお届けするプログラムです。エンタメはじめ未来志向の話題を中心にお届けしたいと考えています。皆様今から15分付き合いよろしくお願いします。私現飯島現は現在世田谷渋谷を主な拠点としてシンガーソングライターとして活動しています。日本を明るく元気にするクリエイティビティ実現を目指して活動しています。名前は本名の源から、取りまして英文字 GEN にシャネルのナンバー5の右上丸をつけまして源かっこ飯島源で活動しています。2018年6月19日には、ソロ CD がタワーレコード裏パルコ店デイリー CD チャート1位を獲得しました。今年はより多くの人々に自分の音楽を届けたいと考えて活動しています。現在ソロ CD が、3作全国好評流通発売中ですので何かの機会にはよろしくお願いします。タワーレコードオンラインサイトには視聴サイトもあります。よろしくお願いします。さてここでですね、今日は素敵なゲストの方をお迎えしています。昨日7月14日がパリサイの日だったということでですね、今日はそれにちなみまして、フランスで社会功労奨励賞オシエというですね、名誉ある勲章を最年少で受賞された、音楽家の鈴木直子さんにお越しいただいてます。鈴木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん今日も素敵なお声で、さすがフルート奏者ならではの、
ありがとうございます。
あのキュートな、
はい、キュートですか。ありがとうございます。
後ほど、鈴木さんの歌声も紹介するんですけど、はい、鈴木直子さんはフルート奏者、作曲家ということで、はい、最近はシンガーソングライターとして、
ね、そうですね。
そしてフルート奏者としてはですね、国立音楽大学卒、そして専属音楽大学の大学院を首席で卒業されています。そして、史上最年少でフランスのですね名誉ある勲章フランス社会功労奨励賞オシエを受賞されています。このフランス社会功労賞授与団体というのは調べたところアンクラジュマンピブリック、
はい、
日本名フランス社会功労奨励賞協会ということなんですけど、
はい、
この勲章を授与する民間の機関としては最も歴史が古く、うん、そしてフランス政府に唯一公認された授与団体であると
そうですね、はい、
すごく名誉なことじゃない
ですか。もう本当にありがたいことで、ね、若輩ながら素晴らしい賞をいただきまして、はい、
素晴らしいですね。どの点が評価されて、
ですね、フルーティストとして活動を続けてくる中でその神社での奉納演奏ですとか、はい、あとはそうですね、戦没者慰霊式での演奏とか、ちょっとコンサート以外の部分でも、はい、いろいろ日本の文化と絡めた活動をしてきたということが評価していただけたようで、はい、まだ若いので、これからもっと頑張ってほしいという期待を込めて、いただけたという
素晴らしい、ね、
感じで受け取っております。はい、
これはおめでとうございます。
ありがとうございます、ね、
でこの勲章をですね調べてみますと過去に岡本太郎氏、はい、小沢誠二氏、そして三船敏郎氏などを、ね、もうそうそうたる
面々の方が日本を代表する芸術家の方たちが
叙勲されてるんですよね。
そうですね、
素晴らしいですよね。どうなんですかこんな若いうちに受賞しちゃって。
いやいやもうびっくりですよね。 途中までなんかあの本当かなって思ってあ、なんかあの手元に勲章が来るまで あんまり時間湧かなかったですね。はい、で新聞とかにも取り上げていただいたのを自分で見てやっと受勲したんだなっていう感じでしたね。
時間が入ってきた。
そうですね。
なるほど。でその勲章は今もこう大事に、
一応そうですね、家に飾ってあります。
ね、なんかあのその新聞っていう話が出ましたけど、日本経済新聞とかに取り上げられてて、
はい、はい、そうなんですよ、読売新聞さんとか、
ね、
はい、
すごく話題性がある上に、やっぱりそういう、ね、やっぱり読売日経っていうところだと本当になんか、この勲章すごい評価されてるな
って。そうですね、やっぱりいろんな方からあの新聞で見たよっていうお声かけていただいて、はい、あ、やっぱ皆さん新聞読んでるんだなって思ったりして、
読んでますよ
ね。え、びっくりしました。
まあ、特に鈴木さんがね、記事に書かれてるっていうことでね、こうなんかね、オーラが引き寄せられて、
いやいやいや、いいニュースで乗れてよかったです、
ね、本当ですよ、いいニュースで乗れて ね、素晴らしいですよ。
ありがとうございます。
今日も鈴木さんはあの素敵なビジュアルで、
ありがとうございます。ちょっとね、ラジオでは見えないけど、
ね、見えないですけど、お伝えきれないのが残念なんですけど、
いや
あのベージュのサマー
あニットですね、こうサマーニットというか、
ベージュのサマーニットのワンピースに、まあ、素敵なネックレス、
あ、そうなんです、これパールのコンレスを、
ね、なんかこういかにもフルート操作、
ね、そうですか、ありがとうございます。
本当こううららかな艶やかな、ね、そういう素敵な、今日はファッションで
ありがとうございます、
スタジオにお越しいただいております。この鈴木さんにですね、では早速お聞きしたいんですけど、
はい、
このフルートの魅力とは何なんでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、私ちょっと神社とかそういったところでも何回か演奏させていただいてるんですけど、はい、あの西洋の楽器でありながら非常に日本の文化的な空間にも溶け込みやすいというか、うん、日本にもこういろんな笛がありますよね、はい、まあ、尺八もそうですけど、龍笛と篠笛とか、はい、そういったものとも非常に近いので、はい、まあ、なんかこう非常に日本人の心にスーッと入っていきやすい楽器じゃないかなということは思ってます。
非常に日本人の心に入ってきやすいと。
う
ん、なるほど、それはすごく納得しましたね。
あ、そうですか。
ずっとこう聞いててやっぱフルートってこう目立たない、悪目立ちしないっていうね、うんうんうん、
そうですね、
さりげないこう魅力がありますよね、
うんうん、そうですね、やっぱ日本の文化ってこう押し付けがましくないというか、でもそこにあってすごく落ち着くというか、はい、まあ、そういうところがちょっと似てるかなっていうふうに思ってはいますね、はい、
すごくよくわかります。そして私鈴木さんの、コンサートにもお伺いしたんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
その時にはですねビゼー作曲のアルルの女、
は
い、このアルルの女がまあ、フルートの代表曲なんだよという、
そうですね、
紹介をされてましたけど、
はい、
これはどういうところに理由があるんでしょう。
そうですね、やっぱ、まあ、もちろん、ね、オーケストラの中の作品の一曲なんですけど、まあ、やっぱり、ね、クラシックベスト100みたいなああいう CD とか、
はい、
まあ、テレビの CM なんかでもよく使われてますからね、はい、もう昔から本当におなじみの曲、フルートといえば皆さんが思い浮かべる曲じゃないかなと思います。
ですね、
はい、
これやっぱり南フランスですよね、
アルルですね、
ですね、アルルですね、うんうんうん、私なんかが聴いてるとすごいやっぱフルートの明るい音色っていうのは、
はい、
すごく陽光の素敵な、
うんうんうん、
南フランスにマッチしてると思うんですよね。
あ、そうですね、やっぱあったかいところはそうかもしれないですね、私は先日コンサートでやらせていただいた曲にナポリ民謡っていうのがあったんですけど、
はい、
ナポリもやっぱり風光明媚で、ね、暖かいところですから、そういったところにやっぱフルートのイメージっていうのは合うのかもしれないですね。
しかもこうイタリア本当のこう生々しくなって、
うんうん、
程よくこう自然な感じ
ですね。そうですね、うんうんうん、
で私も実はストラヴィンスキーの春の祭典とか、結構クラシックのオーケストラのカット割りしたことがありました
。あ、そうなんですね、
でもスコアを研究したんですけど
すごいですね、私より多分詳しいんじゃないかな。
でも、いや、とんでもないですけど
難しい曲ですね。
本当カット割りもね結構あれ大変で、
そうですよね、
画面にもねこうふわりしていくんですけど、
はい、
自分で球出しの練習も結構してたんですけど、だからストラヴィンスキーみたいに、
はい、
その寒い国から亡命してきて、
うんうんうん、
フランスに来て、そしてそういうすごくフルートみたいな明るさ、ある種ちょっと人工的なんだけど、
うんうんうん、
すごく明るい、 そういうリッチ的な感じがする、うんうんうん、そういう楽器に惹かれたってのすごくよくわかるんですね。
なるほど。
ストロビンスキーの曲も割とそういうフルートとかが結構、うんうんうん、ね、肝になってるじゃないですか。
そうですね、やっぱ目立つ部分が結構ありますよね、緊張する部分が、
なんでやっぱり、ね、そういうフルートにはまあそういう独特の魅力があるのかなと。
うん、そうかもしれないですね、
まあ私はまあ個人的にちょっと思ったんですね。ではその、鈴木さんにですね、
はい、
実はまあフルート奏者としても活躍してるんですけど、はい、楽曲も、ね、歌ってらっしゃるということで、
そう、
1曲、ね、はい、ちょっとワンコーラスほどですけど、
はい、
紹介したいと思いますので、
はい、
ぜひちょっと紹介お願いします。
ありがとうございます。こちらですね、四国の詩人井上流星さんの詩に私が曲をつけた楽曲で、見知らぬこのためにという曲です。ぜひ聴いていただきたいと思います。
は
い、
ではどうぞ。というわけでですね、鈴木直子さんの楽曲を聴いていただきました。
ありがとうございます。
まあ、今後はですね、フルート奏者としてオリジナル楽曲を発表、演奏活動を通して地域社会に貢献する音楽家を目指すということなんですけど、
はい、
その鈴木さんがいつも一緒に活動している上村美優さんというピアニストからメッセージをいただきます。
ありがとうございます。
上村さんのメッセージ、知り合ってからかれこれ10年弱となった直ちゃんとの演奏にはいつもたくさんの刺激をいただいています。クラシックど真ん中の曲はしっかりクラシックとして聴かせ、ポップでアグレッシブな曲はグイグイと攻める、共演者もお客様も五感を解放して楽しむコンサートは彼女ならではだと思います。また頼もしい全方位型オタクビジョンなので、ウルトラ Q からおそ松さんまでどこを打っても帰ってくる彼女の守備力はかなりのもの。ぜひそのあたりも今後とも皆さんに MC で楽しんでもらえたらと常々思っております。
ありがとうございます。みゆさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな素敵な上村さんは現在 K バレーカンパニーで活躍されているピアニストなんですけども、鈴木直子さん、ホームページでさまざまな活動が、
そうですね、今流していただいた楽曲の CD もホームページからお求めいただけます。
ありがとうございます。それではですね、今日は素敵な鈴木直子さんをゲストにお迎えしました。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回 WWRADIO で検索してください。またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。来月は8月19日放送です。それでは皆様ごきげんよう。
さよなら。
どこか懐かしい未来よ、ここに立ってる まるでエンジェル。鮮やかな青色を紡ぎ出す